ふるさとの風。放送をお聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしているものです。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家の主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けしています。第1回の放送にあたる今週の番組では、一刻も早い皆さんの帰りを待ち続けていらっしゃるご家族の皆様からのメッセージを中心にお送りします。さて、今週の放送では最初に拉致問題をめぐる最近の動きと日本政府の立場をかいつまんで説明します。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が数多く発生しました。90年代以降、日本政府は北朝鮮側に対して再三拉致問題を提起しましたが、北朝鮮はこれを認めませんでした。ようやく2002年9月、小泉総理が訪朝して行われた日朝首脳会談において、金正日国防委員長が工作員の教育や身分取得のために日本人を拉致したことを認め、謝罪し、再発防止を約束しました。その1ヶ月後には、5人の被害者、地村康史さん、浜本富貴恵さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんが帰国。北朝鮮に残されていたこれらの方々の家族8人も、2004年に全員帰国され、現在皆さんは日本で元気に過ごされています。日本政府はこれまで17人の方々を北朝鮮による日本人拉致の被害者として認定しています。帰国した5人を除くこれら12人の方々は、久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。日本政府は他にも拉致の可能性が否定できない事案があると見ており、現在も鋭意捜査調査を実施中です。これに対し北朝鮮は、12人の方々についてはすでに死亡したか入教の事実がなく、拉致問題は解決済みとの立場ですが、北朝鮮の説明を証明する客観的な証拠もなく、不可解な点が多く、日本としては納得していません。現在日本政府は拉致被害者の安全を確保し、一日も早く帰国させるよう強く求めていますが、残念ながら北朝鮮との間で膠着状態が続いています。去年9月には、安倍総理を本部長とする 拉致問題対策本部が設置されました。日本政府は拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はないとの原則に立って拉致被害者の一日も早い帰国実現のために取り組んでいます。以上、拉致問題についてでした。続いては拉致被害者家族の声のコーナーです。第1回の今日は9つの家族の方々からのメッセージをお届けします。まずは1977年11月15日新潟市において下校途中に拉致された横田めぐみさん当時13歳のご家族です。めぐみさんのお父さんで拉致被害者家族会の代表でいらっしゃる茂さんとお母さんの早紀江さんのメッセージです。
めぐみちゃん、元気にしてますか？ お父さんです。最近哲也のところにまだ男の赤ちゃんが生まれました。とっても可愛いですよ。以前めぐみのことが映画になって日本だけでなくて世界中で上映されてます。そしたらその映画を見たアメリカの有名な歌手のポール・ストーキーさんという人がめぐみのために歌を作ってくれました。そして5月の18、19とコンサートを開いてくださいました。そこに有名な方が、ね、たくさん来てくださったし、めぐみの声が、ね、聞こえてくるような歌です。みんなが日本中の人が帰ってくるのを待ってますから、それまで元気にしてください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気ですか？お父さんやお母さんはあなたが北朝鮮にいるなんて知らなくて、長いこと探してあげられなくてごめんね。あなたがそこにいることが分かって、日本中のあなたと同じようになった人たちのことを思って救出の活動をしています。10年かかってあなたたちを助けようと思って頑張っています。日本中がみんなあなたのこと待ってます。広島のお友達、新潟のお友達、東京のお友達、みんなめぐみのこと覚えていて、めぐみちゃん早く帰ってきてねって毎日祈ってます。ただ病気をしないで、あなたが倒れないように元気なキムヘギョンちゃんもいることですから、どうぞ元気で帰るまで頑張ってください。必ず助けてあげますよ。必ず帰ってこられますから待っててね。
拉致被害者横田めぐみさんのお父さん茂さん、お母さん早紀江さんのメッセージをお届けしました。さて続いて、1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し拉致された田口八重子さん22歳、その八重子さんの息子さんの飯塚光一郎さんのメッセージです。
拝啓田口八重子様、私はあなたの息子の光一郎です。初めましてとお伝えすべきなのでしょうか。何をお伝えすれば元気になってもらえるのでしょうか。正直何を伝えていいのか戸惑っています。1歳の時に離れ離れになった私にはお母さんの記憶がありません。ただただこの声を聞いてもらえればと思っています。私は約3年前にお母さんのように被害に遭われた方の救出活動をしている家族会に入会し、できる限りのことをしようと思っています。仕事の方に関しては至って順調です。ただいつも仕事ばかりで、茂雄さんのように全面的に救出活動ができていないので、いつもお母さんに申し訳なく思っています。また姉ちゃんですが、よく連絡を取っていて至って元気です。今の姉ちゃんは29年前のお母さんとそっくりです。お母さんの腰や体の調子は大丈夫でしょうか。腰が悪いと聞いていてとても心配しています。それと長い間助けられずごめんなさい。私も茂雄さんもおじさんおばさん、みんな体調が悪いことを気にしています。みんなで必ず助けますので、どうか無事で元気でいてください。そして必ず面と向かってお母さんと言わせてください。必ず生きていてください。それと最後に、あやからお母さんへの手紙です。読みます。お母さんへ 小さな頃鏡に向かってああ可愛いと言っていた私は、あの頃のお母さんよりも10歳も過ぎた年になり、たくさんのことを喋れるようになりました。話したいことがたくさんあります。聞きたいことがたくさんあります。どうか元気でいてくださいね。
田口八重子さんの息子さん、飯塚浩一郎さんからのメッセージでした。続いて1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で拉致された当時公社職員市川修一さん23歳と、鹿児島の会社員だった増本留美子さん24歳、その留美子さんのお姉さん平野文子さんのメッセージです。
増本留美子さん、留美子、姉ちゃんだよ。今どこにいるの？元気ですか？体の調子はどうですか？私たちには何にもわかりません。でも元気でいることを信じてます。あなたが北朝鮮にいることが分かってから救出のための運動をしていますが、まだ助けることができません。ごめんね。あなたがどんなに怖い思いをしたか、そして心細い思いでこの30年間を過ごしてきたことか想像を絶します。でもあなたのことだから強く生きていると信じてます。父ちゃんもあなたの帰りを待っていたけど、病気には勝てませんでした。きっと天国であなたのことを見守ってくれてると思います。母ちゃんは膝の具合が悪いけど、あなたの顔を見るまでは死ねないと言って毎日リハビリに頑張ってます。親思いのあなただから一番気がかりでしょうが、安心してね。私には娘がいます。若い頃のあなたに似て笑顔が似合う女の子です。ルミコばちゃんに会える日を楽しみにしていますよ。あなたにも家族がいるでしょう。みんなで帰ってきてね。心配することはないから待ってるよ。きっと帰れる日が来るから、希望を捨てずに日本を信じて待っててね。北朝鮮の人たちにお願いします。拉致された日本人を助けてください。家族が悲しい思いで待ってます。北朝鮮の人民はきっと家族愛の強い国民だと信じます。よろしくお願いいたします。
増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージでした。続いて増本留美子さんと一緒に拉致された市川修一さん、修一さんのお兄さんの健一さんのメッセージです。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き離されて29年、本当に長い歳月です。一刻も早く会いたいです。修一、体は大丈夫かな？それが気がかりです。お父さんもお母さんも高齢のみですけど、修一と必ず会える日が来るのだと固く信じ、二人とも気丈夫に健康に十分気遣いながら毎日頑張っています。人様の国に入ってきて修一たちをさらっていく、このような行為がまかり通ると思う方がおかしな話で、許されるはずがありません。日本の国民も世界の国々でも北朝鮮に対してすごく怒りを表しています。自由のない常に監視されている中での生活、冬は極寒の地で寒さと戦いながらの生活、いろいろ思うと心が張り裂ける思いです。でも絶対に負けるな、気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日もそう遠くない日に実現することは間違いありません。北朝鮮に拉致された日本人全員を取り戻すために兄ちゃんたちは頑張るから、信じて待っていてください。
市川修一さんのお兄さん健一さんからのメッセージでした。続いて1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致された当時留学中の有本恵子さん23歳、そのお母さん有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は北朝鮮でいるということが分かったのが1988年でしたね。それから そうですね、1997年に初めてこの、拉致された人ばっかりが家族会の作りましてね、それから運動しております。それで今の、政府が一生懸命、あなた方が帰れるようにしてくださってます。だから今は政府も一生懸命、拉致された警護たちが帰れるように一生懸命してくださってますし、国民の皆様方も本当に私たちに一生懸命応援してくださってます。道であっても声をかけてくださって、お母さん頑張ってくださいよ、きっと恵子さんは帰れますからね、それまで元気でいてくださいよというような声を道行く人が、いろんな方、全然見知らぬ方が声をかけてくださいます。これが本当に私たちの今は励みになって一生懸命運動を続けておりますし、今のところはちょっと足は弱りましたけれども、体の方は元気ですし、まだ頭の方もそんなにしっかりとボケてないと私は思ってます。だから稽古が帰るまではなんとか頑張って生きてるつもりですし、稽古もそれまでは元気で、とにかく日常元気で暮らして、元気でいないと帰れないんですから、帰れるという希望を捨てないで、子供たちを見守りながら生活していってください。それが私たち親としての希望です。お父さんもここにいますけれども、きっと頑張って、稽古が頑張ってくれるだけが私たちの第一の希望ですから、稽古も稽古の気持ちもよく知ってますから、きっと頑張れる子だと信じてますから、頑張って一日でも早い帰国を楽しみに待ってます。頑張ってくださいよ稽古。
有本恵子さんのお母さん佳代子さんからのメッセージでした。続いて、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致された当時大学院生の松木薫さん、26歳。そのお姉さん、斉藤文夫さんのメッセージです。
薫、元気で暮らしていますか？姉の文夫です。薫が小さい時からおんぶをしたり、食事を作ったり、いつも一緒でしたね。最近は、特に子供の頃を思い出します。姉妹で仲良くどこへでも行き、笑いのある家庭でした。しかし薫がいなくなってからは家の中が暗い毎日です。母素直は病院で薫の帰りを待っています。薫にももう勉強しなくていいから帰ってくるように伝えてくださいと言ったり、薫に手紙を出したい、ポストは近くにあるのかと聞いたり、もう字を書くことすらできないのにかわいそうですが、カオルがもうすぐ帰ってくるから頑張ろうねと元気づけています。カオルが帰ってきたら病院の玄関で車椅子に座っておかえりなさいと言うのだと、毎日時間があるときは看護婦さんとおかえりなさいを練習しています。カオルもつらい、泣きたい時もあるでしょう。その時は布団の中で母ちゃん待っててと言ってください。絶対カオルの声が母ちゃんに届きます。母ちゃんもベッドの中から大きい声で、はい待ってますよと言ってくれます。2月に長島へ行ってきました。カオルがスペインへ旅立つ時、祝い事が重なり、安則おじさんが記念に植えてくれた杉の木が立派にすくすくと育っていました。泉で鶴を見た時には思わず、ああカオルも鶴のように飛んで日本へ向かってくれたらいいのにとつぶやいてしまいました。日本政府は今、安倍総理大臣を中心に北朝鮮の拉致に対して対策本部を設置し、カオルたち拉致被害者全員が日本へ帰国できるように内閣府、外務省、家族会、救う会、警察庁、日本国民が一体となって頑張っています。私もカオルを助け出すまで体の続く限り、またカオルが母素直に会ってひとときを過ごせることができるように絶対に助け出します。体を大事に待っててください。早く会いたいです。頑張れカオル。
松木カオルさんのお姉さん斉藤文夫さんからのメッセージでした。続いて、1977年10月、自宅近くの編み物教室に向かう途中拉致された当時鳥取県の会社員、松本京子さん、29歳。そのお兄さん、松本はじめさんのメッセージです。
京子がいなくなって30年が経とうと経ちました。どんなに月日が過ぎようがあなたのことを忘れたことはありません。いくら年を取っても顔を合わせればすぐに分かりますから安心してください。こんなに長い間会えなくなるとは思ってもみませんでしたが、なぜだか、最近そろそろ会えるような気がしています。あなたと似た境遇の人たちが家族と再会しているからかな。山陰はあなたのいた頃とはだいぶ景色が変わってきました。境港では博覧会が開催され、水木しげるロードがという通りができて観光客がにぎわっています。だいぶ住みやすい都市になりつつあります。その代わり和田ではネギの生産が減りつつあります。その中でも母はまだ元気に畑に出てネギを育てています。もう隠居しても良い年ですが、体を動かさずにいられないらしく、そのおかげで体も丈夫で気もしっかりしています。京子に会うまでは死ねないと言いながらあなたの帰りを待っています。親戚みんなも元気にしていますので安心してください。京子も体に気をつけて元気に過ごしてください。みんなで心からあなたの帰りを待っています。
松本京子さんのお兄さん、はじめさんからのメッセージでした。続いて1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致された石岡徹さん22歳、そのお兄さん、明さんのメッセージです。
徹、兄貴の声がわかりますか？昔よりもお父さんに似てきたかもしれません。お前からの手紙を確かに受け取りました。お前がそちらで元気でいることを確認できてみんな喜びました。ずいぶん時間は経ちましたが、その後も元気で暮らしていますか？こちらもみんな元気です。日本政府によってお前と他の方々が帰国できるように懸命の努力が続いています。5年前にそちらの当局がよこした説明には残念ながら誤りがあるようなので、再び詳しく調査し直してもらいたいと思います。人間のすることに間違いはつきものです。浦島太郎君、新しい話、お前が帰国したら話すことが山ほどあります。お前がそちらに行くきっかけを作った人たちとは今でも会う機会がありますか？このところ彼らが帰国し始めたので、せっかくだからお前たちの状況を伝えてくれるとありがたいと思います。お互いが元気なうちに直に会って話ができる機会は必ずやってきます。それまで無理をせず健康に注意してください。世界は常に変化しています。そちらの国も少しずつ変わります。私たち家族、日本政府はもちろん、世界中がお前たちのことを気にかけています。迎えに行くことができるようになります。元気でいてください。アキラより。
石岡徹さんのお兄さん、アキラさんからのメッセージでした。そして最後に、1978年8月12日、新潟県真野町で曽我ひとみさんと一緒に拉致された母、三好さん。娘のひとみさんは2002年10月帰国しましたが、三好さん、当時46歳はまだ帰国していません。曽我三好さんに対する娘、ひとみさんのメッセージです。
母ちゃん、元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。 まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘ひとみより。
曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。このように番組では拉致被害者のご家族からの声を毎回お届けしていきます。以上、家族の声でした。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送を開始しました。第1回の今日は特別番組として、拉致被害者のご家族のメッセージを中心にお届けしました。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号813-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネバラン日本の風は夜2時から30分間別の周波数でお送りしています。来週からはニュースや音楽、ふるさとの話題もお届けします。それではまたお会いいたしましょう。